はい、今日も始まりました、ラジオ寺子屋共感コミュニケーション NVC 講座第1回目です。講師の曽谷海君、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよこちらも始まってしまいましたね。
こちらも始まりましたね。
はい、
はい、
1回目はどんなような感じで。
1回目は、はい、まあなぜ、まあ、さっきあのなぜパーマカルチャーっていうそういう話もしていたんですけど、今回もなぜ NVC、うん、なんかいろいろ教えられるものの中でなんで NVC を教えるのか、この共感コミュニケーションなんでそんなに伝えたいのかっていうのを、あの、まあ、自分の生活 の、 あの過去をちょっと振り返って、で結果的にどういうことがあるのかっていうのも伝えられたらなっていう、そこが一つと、でもう一つはこの共感コミュニケーションの意識の部分と形の部分、手段としてのテクニックの部分 の、
うん、
あの識別を
ちゃんとしていきたい、
ちゃんとしていきたいので、まあ、今日からそれを始めたいっていう、うん、結構その形にとらわれてしまうことがあって、うん、その本当にこれは意識だっていうことを、あの徹底的に皆さんの心の中に種を植えて育てていきたいので、
テクニックと意識が違うんだよっていうことを感じてほしいですね。
そう、その違いを理解してほしい、うん、そうで、その組み合わせのパワーを知ってほしいかな、
うん、
その意識のもとに、まあ、あるこういう言語の使い方とか人との接し方、
うんうん、
そこの、まあ、テクニックっていうか技術っていうか、そういうことが両方合わさったらどれだけ豊かになるのかっていう、まあ、そこのちょっとそれは多分ここからずっと育てていく感じなんだけど、そのスタート、
そこの感性を磨いてほしいということですね。
そことあとはあの、まあ、自分のつながり、自分とのつながりをちょっとでも今日から始められたらなっていう、あのっていう感じかな。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは
では、最初に僕がやりたいのはチェックインっていうことで、うん、そのまあ今回の文脈ではその意識の中に入るっていう、そういうチェックインっていう意味を使おうかなと思っていて、はい、なんかまあ僕は淡々と知識としてみんなにこれを伝えることはできるんだけど、ちゃんとその意識の部分も実践しながら、
うん、
NVC のラジオ寺子屋講座をに挑んでいきたいなっていうので、はい、で、あの、まあ、よくあのチェックインっていうのは実際僕ミーティングをやるときもやるんだけど、うん、その議題に飛び込む前にそこに集まった人たちがどういう気持ちなのかっていう
のを、今の状態ね、
そう、今この瞬間、うん、自分の中で何が起こってるのかっていう、
うん、
なんか焦って遅れそうだって言って走ってきてミーティング来ると、その焦りのエネルギーってずっと続くんだよね、
うん、
そのミーティングについてほっとしてもちょっとまだ心臓がバクバクしてて、うん、なんか心もちょっとあの落ち着いてない状態で、そのままその人がミーティングに参加してしまうと、なんかある意味その焦りのエネルギーがちょっとずつ、うん、あのにじみ出て、で他の人を影響していたり、その人自体もあんまりなんか議題に入れないから、いろいろ情報とかも聞き逃してしまったり、またはさっき彼氏と喧嘩したっていう人が来たらとか、さっき誰か亡くなったとか、やっぱりうちらの生活の中でいろんなことが常に起こっていて、ミーティングに参加したら急にみんな議題にフォーカスするっていう、あのなんていうのかな、現実はないと思うね、
うんうん、
だからよりみんながその場に到着する、
うん、
そのきっかけでもあるし、自分とつながる、
なるほど、
あのきっかけとしてこのチェックインでミーティングを始めて、うん、まあ、あの僕も今ちょっと呼吸を何回かしてから自分の体の状態、自分の心の状態とちょっとつながってみようかなと思ったので、
うん、はい、
あの皆さんもちょっと一緒に、
ぜひご一緒に
深呼吸を何回かして、何も変えずに今自分がどういう気持ちなのか、どういう感覚なのかっていう体の感覚、そして心の状態をちょっとその観察するような感じで、
うん、
あの呼 呼吸をしてみてください。
はい、
じゃあ僕がどういう状態かをちょっと皆さんと共有したくて、それがまあチェックインのもう一つのプロセスで、ちょっと自分とつながってからそれを分かち合うっていう。で今の僕は、まあここずっと体がちょっと痛いっていうか、なんか首になかなか治らない痛みがずっと続いていて、なんか体がちょっとまあ多分寝不足があるのか分かんないんだけど、ちょっと体が回復、なんか気持ちいいっていうことがあんまりなくて、最近ちょっとどこかいつも痛んでる感じで、それが今自分をすごく影響してるなっていうのを感じたのと、まあさっき出だしで喋ってた時に、なんていうかな、やっぱりかなり勢いよくスタートしていたんだけど、それで結構疲れたなっていう、なんかまあさっきもパーマカルチャーのラジオテラコヤの録音もして、やっぱりこうやって喋るっていうのが結構エネルギーを使う上に、日本語で喋るのが自分にとって結構大変で、やっぱりそれに費やしてるエネルギーっていうのが結構あるんだなっていうのを今自分の疲れ具合を感じて、その痛みにとらわれている自分と、その実際言葉を発しているそういう疲れ、そういうのをまあ今この状態で感じているのと、なんかあとはその焦り、まあちょっと焦りのエネルギー、あうまく自分の大事なものを伝えられるかなっていうのと、あとこの40分でいかに自分が伝えようとしていることを全部伝えるかっていう、そういうことを考えてる自分もいるし、あとこのワクワク感、なんか新しい冒険をここで始めているっていう、そのワクワク感とかも今自分の中で生きてるなっていう、そういう感じです。リリちゃんもどうですか？
はい、私はですね、なんかの薄いピンク色と薄い黄色のこう波模様みたいなのが混ざったふわふわした光の気持ちいい中にいちゃいました。やっぱりこういうビジュアル的な感覚で、捉えることって私にとっては珍しいんです。だけど今日はなんかそんな温かさと、そんな気持ちいい色の感覚の中にいました。
温かさと気持ちいい色の中の感覚、
優しい 色合い、
なんかそれは居心地よさを表してるのかな、
かもしれないですね。何も、構えたところのないというか、その安心してる感じ、
安心感ね、
なんですかね。
ありがとう、
ありがとう。
はい、じゃあなんか僕もこうやってチェックインすることによって、なんかもっと落ち着いた感じが、なんか着地した感じもするし、なんかリリちゃんがどういう状態なのかを知ることもできて、なんかよりなんていうか、自分の NBC で伝えたいことだけを思って、リリちゃんがマイクを持ってる人ではなくて、ここに本当に人がいて、ここで一緒にエネルギーの交換をしてるんだなっていうのを、なんかよりもっと意識できるような気がしているので、ぜひ皆さんもこのチェックインをちょっと練習してみてください。別に人に伝える部分までやらなくてもいいんですけど、まあ 寺小屋とかで集まるときにぜひそのチェックインをちょっとやってみて、
う
ん、
そうですね、
で時間ももしあんまり長くなってその他の議題とかに内容に入れない場合は時間制限とかもすることができるので30秒以内とか1分以内とか、まあ、全体で15分チェックインしましょうっていう感じで、うん、枠を最初に作っていくとうまくいくのでぜひその今自分がどういう気持ちなのかどういう状態なのかを共有する場を持ってください、うん、でこれがちょっとその共感コミュニケーションの実践の一つの、まあ、やり方っていうかきっかけにもなるのでこれは本当にぜひぜひやってみてやってみてほしいと思ってる。
こまめにね、うん、その例えば誰かとシェアをし合うっていう状況じゃない時でも自分一人でもできますよね。
そうだね、うん、そうそう。で、うん、それを書くっていうことも手段としてあるので、うん、その自分がどういう気持ちなのかをたびたびちょっとチェックインしようみたいな、うん、そうすると自分とつながるきっかけになるから意外と自分がどういう状態かって気づけてない時はよくあるから、うん、なんかそのちょっと自分にちょっとチェックインしないみたいな感じで声をかけてい
いですね、
うん、今実は結構怒ってるんだっていう、うん、そこで気づくとそこからじゃあその自分の怒ってる気持ちと向き合ったり大事にすることができる。でも結構なんか怒ってるって感覚的にはちょっと多分居心地悪いからいかにその怒りを抑えるかみたいな、うん、でそれから逃げるかっていうそういう無意識のうちにそういうことになったりすると置き去りになってしまう自分がいるから、
うん、
僕はこの NBC の講座でぜひやりたいのは自分を置き去りにしないこと、自分を本当に大事にしていってで自分を大事にすることが他の人たちを大事にする重要な最初のステップだっていうことを理解していくことも目指しています。
こういうチェックインをした時に、うん、人によっては体感覚ね、そのどこかが痛いなとか、うんうん、意外と今日疲れてるなとか、うん、その体感覚として何かをキャッチする場合もあるかもしれないし、うん、その今みたいになんかこう色とかがね、
ビジュアルね、
うん、そういうものを感じやすい場合もあるかもしれないし、うんうんうん、感情っていうものがちょっとフォーカスされるかもしれないし、うんうん、もうそれも様々であっていいっていうことの中でいろいろそのもう今のありのままの状態に自分で耳を傾けてみるっていうことをやるっていうことですね。
そうでやっぱりその自分の中で起きてることを表現してみる。でそれはやっぱり一人一人表現の捉え方表現の仕方が違うけど、うん、なんかそれを、まあ、そもそも自分がやってみるっていうのも一つの重要な練習でもあって、やっぱりね、
内面ってだから書くっていうふうに言われたんですね。そう
そう、内面って伝えにくいから、うん、でも一番伝えたかったりするところ、うんうん、ここが分かってくれたら会話が全然違うのにっていう。
なるほど。
だからその表現する自分で捉えるっていう練習と表現する練習をぜひしてほしいし、うん、あとその他の人の表現を受け入れる、で受け入れるだけじゃなくてつながってみる。例えばリリちゃんがその色を言った時になんか美しいなって僕がそれを聞きながら思ったんだけど、でもなんか具体的にそれが何なのかっていうのがちょっと分かってなくて、でもすごく知りたい好奇心もあったから、そこでそれって居心地いいことって返してみたのね、推測してみたの、多分こういうことなのかなっていう、
うんうんうん、
それは僕のつながりたい意欲を示してるっていう部分もあるから、なんかそうやって本当にその相手が何を感じてるのかっていうのに好奇心を向ける、
うん、
これもすごくその実践共感コミュニケーションの実践の上でとっても役立つことだと思うので、まあそれはおいおい結構深く入ろうと思うし、まあこうやってリリちゃんとちょっと一緒に話すときはちょっと実践も通したりしようと思うので、お楽しみにということで、はい、はい、じゃあチェックインからちょっとじゃあなんでNBC かっていうのにもうちょっと触れたいんだけど、やっぱりみんなが大事にされる世界の中に行きたいっていうのが僕の すごい強い望みであって、で多分みんなも余裕があればそう望んでることに気づくと思うね。みんなが大事にされるってことは自分も大事にされることだし、敵もいない、お互いを本当になんていうか、もっと幸せに、もっと幸せにって、それがそもそも社会の目的だったら全然違う世界ができるんじゃないかって僕は思うんだけど、その本当にみんなが大事にされるような社会を実現させたいっていう、そういう僕の強い思いがあってこういう講座をやってるっていうところも一つあって、あとはやっぱり自分にとってなんていうかな、自分がもうちょっと本音で生きられるようになる、あのオーセンティシティっていう英語の言葉があって、誠実さっていう訳をされるんだけど、まあ僕の中ではどっちかっていうとその本音で生きる、本質であるっていう、もう一瞬一瞬その自分がありのままの自分でいられる、そういう生き方をしたい、もう誰かのためにっていう生き方はしたくないし、あのなんかそのねばならぬから解放されたい、だから本当にこれが一番自分がしたいことっていう形で、それは必ずしも自己中っていう評価をする必要はなくて、例えば誰かを助けたいっていうのも結局自分が誰かを助けたいとか、こうやってみんなの学びに貢献したいっていうのも僕がみんなの学びに貢献したいっていう、そことつながり続けたい、自分がなんでこれをやってるのかっていう、でそれを最大限に発揮して本当のありのままの自分、抑えてる自分をどんどんどんどん解放して、それを受け入れられるような状況になる、なりたいし、他の人のそういうありのままの状態も受け入れられるような、そういう人間になりたいっていうものすごい強い意欲があって、あとなんかもうなんていう、無限の思いやりがあるような人間になりたい、でまあかなりなんか遠い遠い道のりはある気がするんだけど、でも、ね、やっぱりなんか思いやりってすっごい気持ちいいなと思って、本当に自分が思いやりがいっぱいの時っていうのが一番最高ベストの自分だなっていう、その自分に対しての思いやりでもいいし、だからなんかその思いやりをどんどん育てていって、それによってどんどん幸せになっていくと思うし、周りも自分も。
私がね、捉えている、NVC の魅力は、境地に至ることが、聖人君主のようになることではなくて、ね、もう完璧なね、非の打ち所のない愛の人とか思いやりの人にならなければならないということではなくて、まあ、今自分が疲れてるんだよねって思ってたら、ちゃんとそれも分かって受け入れていて、でそれも表現もできてっていう、その本当にこの自由な感覚をきちんと持って、正直な感覚を持っていながら、でも愛の状態でいるってことができるっていうことを、みんなで認識していくっていうことが、これを学んでいく中で起こったらいいなと感じてるんですね。
そうだね、まあ俺は結構その究極を求めちゃうから、なんかそういうこうやって話しちゃうとなんかハードルが高いみたいに感じるかもしれないんだけど、でもそう、結局自分の今このリアルな状態、疲れてるとか怒ってるとか、とりあえずこいつに愚痴りたいとか、そういう自分も受け入れる、それがある種の僕の中で思いやりだと思うね。でそのねばならぬから解放されるってことは、別にここで優しいことを言わないといけないっていうことから解放される。
そうですね、そういうこと
ですね。別にそれはねばならぬじゃなくて、それは選択肢としてある、意地悪なことを言ってもいい、それも選択肢としてある。でそれによっていろいろな結果が変わってくると思うんだけど、それを自己責任で生きるってことっていう、まあそういう意味で言ってるのね。だから僕は目指してるのより、思いやりが常にあるような人間になっていきたいけど、別にそれがああうまくいってないなとか彼女と喧嘩してなんで俺の話聞かねえんだよとか言っちゃった自分にも思いやりを持ちたい、そうだよね、今いっぱいいっぱいだよねって自分に言えるような、まあそれを、まあ、NBC 共感コミュニケーションを通してできるようになっている気がするっていうの、でもう一つだけその単語として解放っていうのがあるんだけど、その 本当にそういうねばならぬとかいろんな思い込みから解放されることで、評価と批判からも解放されたい。だから他の人がなんか僕を評価した時にそれに何て言うのかな、とらわれない。もちろん刺激としては刺激を受けるんだけど、でもその刺激を、あ、この人はそう思ってるんだなっていう、その人とつながる。だからなんていうのか、そうやって本当に自分が評価とか批判から解放されていって、本当になんか自由になっていく、そういう生き方をできるようになってきて、どんどんどんどんで本当にそれでもう自由に生きられるし、自分の素直な気持ちも伝えられるようになるし、なんかいろいろと今までできないと思ってたことが、社会的にやっちゃいけないとか自分の能力的にできないとか、そういう自分の思い込みでどんどん制限してた壁をどんどんどんどん溶かしていって、で本当になんていう無限の世界に住めるようにちょっとずつなってきたから、そこをみんなでもなんていうか味わってさらに発展させたらどれだけ幸せになれるかと思って、なんか今またワクワクしてるんだけど、うん、ここでその内容もちょっと飛び込む前にちょっと注意事項みたいなのを言いたくて、一つはそのCenter for Nonviolent Communication っていう、まあ、NPO があって、そこでマーシャル・ローゼンバーグさんと彼の、まあ、弟子っていうかサポーターたちが一緒に作った団体で、その Nonviolent Communication、 非暴力コミュニケーションっていうのを広めつつ、その広めるときに、まあ、いろいろちょっと規制っていうのかな、いろいろちょっととお願い事を決めて、でトレーナーっていうポジションがあるんだけど、そのトレーナーになるためにはまあ、かなりの道のりといろいろ誰かに評価してもらうプロセスがあって、で日本には今認定トレーナーが一人もいない状態なのね、今2015年で。そのプロセスを始めてる人は何人かいるけど、でも認定トレーナー一人もいないっていうのが僕の認識で、で認定トレーナー以外は NVC とか非暴力コミュニケーションっていう言葉を使ってワークショップとか講座をしないでくださいっていうお願いがあるのね。で僕はまあ、今回のラジオ寺子屋でちょっともう NVC って何回か言ってるんだけど、できるだけ共感コミュニケーションっていう説明でいきたいなっていうので、ついつい慣れてるから NVC って言っちゃうんだけど、その僕は認定トレーナーじゃないので、できるだけその共感コミュニケーションっていう使い方で、そっちの方が多分分かりやすいと思うし、共感がかなり僕の中で中心になってるから、そういう使い分けをしたいと思います。でもう一つは、その結構このコンセプトとかを伝えるのにやっぱりかなり上手にその単語を選ぶことが僕の中では大事だと思っているんだけど、なんか自分の日本語に今ちょっと自信がまだないので、そこら辺はご了承くださいっていうか、まだまだ未熟な気もするんですけど、でやっぱりまだ自分も学んでる過程で出会ったのが NBC と出会ったのは2005年で、もう本当にずっと毎年いろいろ学んでるんだけど、まだまだ学んでるので、微妙にやっぱり後で聞き返してから、ここはちょっとこういう表現はまずいなっていうことも後で気づいたりしたら、その都度訂正したり、あとは仲間にいろいろフィードバックをもらうと思うので、やっぱり本当になんていうのかな、追求したいんだよね、これをどうやって一番美しい形で、一番なんていうのか、そのピュアな
本質がね、
本質を伝えるかっていうのをまあやりたいので、ちょっとやっぱりそういうまだ自分の中で自信がないっていうところも今つながりつつ受け入れて、でもやっぱり 伝えたい、しかも伝えれることもあるに違いないっていう、そういう自信の部分ともつながって、やっていきたいと思っています。
こういう学びはもう一生かかってやることかもしれないですからね。
そうだね、
本当に進化し続けるというか、
そうそう、やっぱり進化し続けるっていうのは本当に重要で、なんていうのかな、僕もなんか何回か結構長期的な合宿に行った後に、あ、やっと分かったっていう気づきの瞬間があって、で次の合宿に行くと、やっぱ分かってないことがいっぱいあるなっていうのに気づいて、なんかやっぱりこれは本当に道だから、すぐに分かるものでもない気がするし、なんかやればやるほど分かんない部分が明確になってくる、でそれが本当の知恵っていうものだと思うんだよね。本当に自分が何を分かってないかっていうのが分かること。
禅の世界のようですね。
そうそうそう、すごく似てるんだけど、なので皆さんもやっぱりそういう感覚で一緒にこの道を歩んでいただければなと思っています。で、まあ、簡単にその2005年から出会ってどういう経歴を通ってきたかっていうと、まあ、僕はその持続可能な生き方のプログラムを大学で学生と一緒に教えていて、その時に結構やっぱプレッシャーの高い役割を持っていて、で学生だけで運営してたんだけど、やっぱり動いてるお金も100万単位とか結構すごい金額で、でやっぱ学生だから授業もやってるし、さらにはやっぱりいろいろと実際大学を変えようとしていたり、学生も250人ぐらいの成績とかも担当してたり、かなり今までやったこととは全然違うことをやっていたので、そこで うちらを崩壊させなかった重要な学びがこの NBC で、団体に関わってる学生はみんな NBC のトレーニングを受けてて、でちゃんとチェックインして、なんかやっぱりみんな結構その重要な作業をやらなかったり忘れてたり、まあ、団体としてできてない部分もいつも外部から評価されたり、そういう評価とかやっぱりそのプレッシャーとかストレスがある中で、いかにそれを一人一人が受け入れる体制になるかっていうことが問われて、その時にすごくこの NBC が役立って、1時間ワークショップしか受けてなかったんだけど、やっぱりその日々の実践をしていたから、だから毎回どういう気持ちかっていうのを聞き合って、そこでなんとなくその人間性を取り返した。だから議題だけだとなんかみんながある意味機械みたいなさ、なんか道具になってしまうんだけど、ここに人間の集まりがあって、そこを最優先しよう、人間としてまず接してから議題に入ろうみたいな、そういうことをやっていて、本当にその気持ちの共有をして、人間である限り絶対感情っていうのはあって、その感情は自分がやることを絶対影響すると思うのね。まあ、絶対っていうとちょっとみんなクエスチョンマーク上がるかもしれないけど、やっぱりその感情っていうのはいろいろ僕たちの生活の中ににじみ出てくるものだから、いくらその無機質な部屋でビジネス用語だけを使っても、その人たちの感情はその言葉の中とか捉え方とか、その後のどういう意思決定をしていくかとかに影響していく。だからその感情を取り戻そうよ、人間としてっていう、そこが結構この団体を通して気づき始めたことで、そこでまず最初の3日間合宿に行って、で3日間合宿だとなんか1時間ワークっていう感じではなくて、本当にその3日間それを本当に実践、ただただ実践して、なんかその世界のなんていうの、広さを体感する場所なんだけど、そこですごく自分の中で大きな変化があって、気づき、もう悟った感じ、これだみたいな感じで家に戻って、で当時の彼女 と会った瞬間にその非暴力コミュニケーション の、 その練習をするときに使う言葉遣いとかをそのままやって、今自分の気持ちはこういう気持ちでこれを必要としているんだっていうことを言って、で彼女はなんかすごくあの そういうことを聞いてからもう早速引いちゃって、ね、どうしちゃったのみたいな、合宿に行ってから変わったねっていう反応して、でなんかそこで、まあ、自分はもっともっと内面を伝えたいなっていうので頑張っていくうちにどんどん引いていくのに余計ショックを受けて君は今感じてるのはこういうことでこれを必要としてるかみたいなことを言ったらすごい怒っちゃって、なんかもうやめてって言われて、もう二度とそういう言葉の使い方をしないでっていう、あの共感コミュニケーション禁止条例が来てでそこでちょっとなんか、
うん、
やる気が落ちてしまって、やっぱこれ使えないじゃんっていう、なんかできる人の間でしかこういう合宿とかワークショップとか、まあ、うちの団体はそれを取り入れてたからそういう意識の人としかできないからあんまり役に立たないっていう結論になっちゃって、まあ、ショックが大きくて、でそこから数年間、まあ、適当にはやってたけどそんなになんていうか、まあ、意欲的にやってなくて、でもその後、ブロックスパーマカルチャーホームステッドっていう農場に移住してから、そこの一人の研修生がもうかなり日々の中に実践をしていて、彼女と 毎日か2日に1回沼の周りを散歩するんだけど、その散歩してる間にそのお互いの話をずっとただただ聞いて共感するってことをやってたのね。それが本当に気持ちよくて、で今までちょっと理解 なんかもどかしさとかうまくいってない関係とか自分の中でちょっと分かんない感情とかがすごく明確に見えるようになって、しかもよりどころが常にあるっていう安心感を感じて、またそこで自分のやる気が上がって、で彼女は本当に自然な感じでやってたから、僕は今までちょっとテクニックみたいにやってて、そのまあ後で講座で言うんだけど、観察、感情、ニーズ、そしてリクエストっていう4つの結構重要な要素があるんだけど、まあそれをやってればうまくいくと勘違いしていて、その意識の部分がまだ育ってなかった。だから意識がなくてテクニックだけやってた場面もあって、それで多分彼女にすごく警戒された。だから彼女と共感してたんじゃなくて、どっちかっていうとちょっと非暴力コミュニケーション攻撃になってちゃってるのね。新しいものを知って君もこの箱に入れたいっていう
感じ、水爆弾どうみたいな感じですかね。
でなんかやっぱりすごい警戒されたと思う。でもその警戒と共感できなかった、うん、だから僕がすごい素敵だと思ってることを受け入れてっていう押し付けになっちゃって、やっぱり何かを押し付けると大体の人っていうのは守りに入るから、うん、なんかまさに普段と変わらない会話になっちゃったっていうか、もっとひどい会話になっちゃった。でそういうこともだんだん気づけるようになって、でそのまあ新しく会って、そういう沼を一緒に散歩してくれる子に、そのインターナショナルインテンシブトレーニングっていう、まあ、国際集中トレーニングっていう9日間の非暴力コミュニケーションを徹底的にやる合宿があって、この前日本でも初めて開催されたんだけど、それに行って僕が体験したのが、その共感の海の中で泳いでる感じで、ありのままの自分をちょっとずつ出す練習をして、でちょっとちょっと伝えにくいこととかも、まあ、みんなその場で練習するために来てるから伝えてみる、あの時こういうことされてすごく嫌な気持ちだったんだけどとか、なんかあなたのことなんとなくよく分かんないけど嫌いとか、そういうことも言える練習をしたり、で結局それはその人が思ってることで、別に相手は全然責任取る必要がないわけじゃん。でその相手がやるのはその共感で返してみる、ああこういうことがあってなんかそういう嫌な思いになったのみたいなことで質問で聞き返すと、だんだんだんだんとその相手がなんで自分がこの人が嫌なのかっていうのが見えてくる。でそこからいろんな、なんかいや実はなんかすごく前の彼氏をあなたを見てると思い出してしまって、なんかそれでその怒りが湧き上がってるのとか ていう感じ でそこでまた共感を返して、そうか、じゃあなんか彼氏をのことを思い出して、その時のその辛さを今また感じていて、でもなんかそのまだ解決できないもどかしさ、その彼氏が去ってしまったからっていう感じで、もう常に共感で返してみる。で責任を取らない、相手が感じてる。そうすると本当になんていうか、そこから美しい新しい現実が生まれてくる。でもそこでなんか相手が自分が嫌いだって言って、いや私もあんたの嫌いだよそのこと言って無責任ねとかさ無神経ねとか、なんかそうやって評価で返しちゃうと、そこでもうつながりが切れてしまう
とか、闇雲に傷ついちゃうとかね。
そうそうそうそう、うん、だからそのなんていうか、本当に新しいやり取り、新しい人との関係性を9日間やると、なんかただワークショップって感じじゃなくなっていくのね。なんかだんだん日々の生活の中で、で調子いい時はめっちゃもうみんなと共感するぞみたいな感じで、調子悪い時はもう共感しないでみたいな、もう話しかけないでっていうこともあったりするんだけど、でもそういうありのままの自分でいい。でそれでもなんか上手にみんな共感したりしてくれるから、あそうか、じゃあ今ほっておいてほしいのねっていう感じでほっておいてもらえたり、なんかあとやっぱりすごい変化をする人たち、なんかもうめちゃめちゃなんていうか、20年間言えなかったことを初めて言えたり、結構その DV がをずっと体験してるとか、なんかもう全然どこにも進まない、結婚していて本当は別れたいんだけど別れられないとか、そういうことが初めて言える、今まで誰にも伝えられなかったことを伝えられて、それを評価とか批判されずにただ受けてもらえる、そういう状態、そういう苦しさを持ってるんだねって受けてもらって、助言も返されずにただただその自分のありのままを受けてもらえる、そういう場だったから、なんか本当に社会がこんな場だったらどれだけみんなが幸せか、特に日本は苦しみを表現する場所があんまりないから、で表現したら結構みんなそこから、じゃあいや大丈夫だよとかすぐに流そうとして、その調和に戻そうとする、でそのそれはそれで美しいと思うんだけど、でも時にはそんなに軽いものではなくて、やっぱりそういう苦しみを抱えて、でもみんながそれを変えようとしてしまうとなかなか出しにくい、その自分がどれだけ苦しんでるかっていう、でそういう苦しみを悪者とするんじゃなくて、怒りを悪者とするんじゃなくて、悲しみを悪者とするんじゃなくて、それに寄り添う、そういうあの世界をその IIT っていうので体験して、でその後今度はリーダーシッププログラムっていう1年間のプログラムで、あのもっと深い学びをしてきて、でそこはやっぱりその1年間通して3回合宿があるんだけど、合宿があってやっぱ下界するとまたなんか合宿のほどうまくいかなかったり、サポートも合宿ほどないから、なんかやっぱ NVC 難しいなって思うんだけど、なんか1年を通して自分の成長を振り返ると、なんか本当に今までは結構テクニックとかスイッチがオンな時は共感できて、オフな時はできないみたいな、あのかなりやっぱり意識的にやらないとできなかった部分が、なんとなく自然にスイッチが入るようになって、その常に共感的な意識を持ってるわけではないんだけど、それがなんかもっと自然にできるようになった。で今までそういう言葉遣いも結構棒読みの感じでやらないといけなかった、まあそれしかできなかった自分が、今ではもう自然な感じでできるから、なんかやっても違和感を、普通の全然 NBC を知らない人とやってもあんまり違和感を感じない。でもここまで来るのに2005年からずっともう10年間近くやってて、いっぱい失敗してきたから、なんかまあこの1年講座でどこまでみんなができるか分かんないんだけど、本当にもう実践をいっぱいすればするほど学びができるので、まあ僕の今日こうやってなんかどういう経歴で NBC をやってきたっていう話をしたのも、なんていうか、やっぱり失敗がいっぱいあったし、時にはもう本当に長い間 NBC をもうに絶望してやらなかった時期もあるんだけど、なんていうの、それだけ希望を持ってたからだと思うんだよ。 もううまくいってほしい、なんとかこのうまくいかないコミュニケーション、愛してる人とより意思疎通したいっていう気持ちは多くの人たちは持ってると思うから、家族であれ恋愛関係であれ仕事場であれ、なんていうのかな、やっぱりうまくいい人なのにとか、まあいい人じゃなくても嫌な人なんだけどうまくいけばなとか、そういう人たちとどうつながりを育んでいくか、でその自分、まずは自分とそういう共感的な関係を持ったら、やっぱりそれだけでだいぶ幸せになると思う。でその後に他の人ともできるようになると、ちょっとずつ思いやりが勝手に大きくなっていく気がするんだよね。で僕がさっきも言ってた、みんなが大事にされるような社会、それをなんか自然な無理のない形で作っていける気がするから、まずはこのね一歩踏み出て、最初は自分とのつながり、それを練習してみる。自分が今どういう状態なのかで、別に1分ごとにそれをちょっとやってみてもいいと思うんでね、1分1分変わってくるから、うん、自分の感情っていうのは、うん、だからその感情がどうやって変わってるのかを意識すると、あ、これだけ自分はアップエンダウンがね瞬間瞬間あるんだっていうのに気づいたり、会話とかもすっごいなんか盛り上がっちゃって、どれだけ自分がエネルギーを使ってるのかに気づかなくて、でエネルギーが切れて今度なんかめっちゃ落ちちゃってで相手はなんか、あ、なんか悪いこと言っちゃったのかなって思ったりしちゃうかもしれないし、でもなんかそこで、いや今ねすごく盛り上がってめちゃめちゃパッション満々に1時間話したんだけど、その後になんか急にぐったりしちゃって、君のせいではなくて自分が疲れたんだとか言えたら、そこでまた関係性が維持できるけど、なんか自分がぐったりして相手がなんか、あ、やっぱり自分がなんか変なこと言ったのかなって言ったら、そこで勝手に切れちゃう、お互いの状況が状況だから、うん、でそういう残念な悲劇が日々の生活の中にあると思うんだけど、僕が NBC を広めて実現させていきたいのは、やっぱりそういう関係性を育むこと、もっとみんながつながりやすくなって、つながれば勝手に思いやりは出てくるから、そういうことができればなっていうので、本当に新しい世界を、うん、まあ、このリーダーシッププログラムを1年間やって、もうめちゃめちゃ希望も湧いてきたし、夢も膨らんできて、本当にこの新しい世界は作れるんだっていう、この1年プログラムで実際そのコミュニティでできたし、簡単ではないけど、やっぱり学びがなんていうの、濃い学びが常にできて、常にもう実践のみ、実践実践実践っていう、だからそれをもっと大きな人たちに味わってほしいな。でみんなが大事にされるってことは、やっぱりそういう非常識な人とか、ちょっと自分が苦手な人たちも大事にされるような社会、体が不自由だったり、そうやって認知症であったり、耳が遠い人とか、なんか高齢者であったり、やっぱり結構社会から排除される人たちも本当にみんなと同じくらい大事にされるような、それには相当工夫が必要で、簡単では全然ないんだけど、やっぱりそれをやるってことはものすごい意義があると思うから、
いわゆる通常のコミュニケーションが取りづらい方々っていう人たちと、円満にいいエネルギーのを循環させて、うんうん、共に生きていくっていうためには、やっぱりその言語でね、やり取りできるコミュニケーション以外の部分の、うん、大事さっていうのもクローズアップされるだろうし、そういう人たちと一緒にいながらも穏やかにいれる自分のマインドをどういうふうに見つけ出していくかっていうところもポイントになってくるのかなと。
そうだね。
もし
で結局その居心地悪いのは自分だから、うん、この人とコミュニケーション取れないとか、こいつは頭が悪くて、
その人がどうこうではなくて、ね、
その人がどうこうではなくて、自分がそれを評価して自分が苦しんでしまうっていう、そこをだからさ、やっぱり今日何回も言ったけど、自分とのつながりで、自分でそこをじゃあ何を今求めているのか、これがどういうふうに創造的な手段で解決できるのかっていう、そういうワクワクな冒険でもあるんだよね。だから本当にその 自分の評価とか批判から解放される道だと思うから、なんかそれをやっぱり長い道のりだと思うんだけど、あの自分の苦しませてる要素、自分の苦しみ の刺激になってるものをどんどんどんどん、なんか科学者みたいに、あどうなってるんだみたいな感じで観察して、最終的に自分の求めてることをとつながって、じゃあ新しい行動をとってみよう、そういうことをまあ、できるようになったら最高かなと思ってる、うん、
これから1年間いろいろな、まあ、言葉、うん、専門用語的なこととかもね、うんうん、出てくるし、それを深く掘り下げて学んでいくっていうコーナーがどんどん出てくると思うんですが、まあ、次回に向けてちょっとこういうことを宿題としてね、うん、次回までに自分とつながるためのそのレッスン、
うん、
宿題、どんな投げかけがありますでしょうか。
はい、あります。はい、まあさっきも言ったように実践がすごく大事なので、皆さんが講座と講座の間にいかに実践するかによって多分学びもの深さが変わってくると思うんだけど、まずその最初におすすめしたいのが、本があって、 NVC 人と人との関係に命を吹き込む方っていう本なんだけど、それをぜひ読んでほしい。僕の日本語不足だったり説明不足の部分が徹底的に書いてあるので、それを読みながら講座を受けるとより学びが深くなると思います。で、2つの質問を、まあ、1つの質問なんだけど2つの言い方があって、それをちょっと皆さんに考えてもらえたらなっていうのが、どういう自分でありたいか、
うん、
生きていく上で何を大事にしていきたいかっていう、そこをちょっと追求してほしいんだよね。それをもちろん考えてる人もいれば、なんか生まれてきてからもうスタートダッシュを切って、なんかずっと走りっぱなしで、とりあえずみんながやれやれっていうことをやってきて、でも本当に生きることってどういうこと、どういう自分でいたいか、何を大事にして生きていきたいかっていうのを本当に突き詰めて考える場とか時間ってなかなかないと思うので、ちょっとそれをここ1ヶ月くらい、ここだけは外したくないなっていう、その要素をいくつか考えてみてほしい。それがまあ一つの質問の部分で、でもう一つが感情をチェックするっていう、まあ、感情の記録を取るっていうのをおすすめしたいんだけど、例えば一つのやり方では、ある日を決めて、今日はちょっと感情ともっとつながろう、で毎時間アラームってピッピッて時計が鳴ったりするようにして、うん、鳴ったら止まって、その瞬間どういう気持ちなのか書く、
うん、
でまた作業、はい、自分のやってることに戻って、でまたピッピッて鳴ったってまた止まって、ちょっと自分の感情を書くっていう、それをやるとなんかいろいろな発見があると思うから、うん、まあ1時間ごとでもっと短い刻みでもいいんだけど、それをやってみるってことで、もう一つのやり方は時間で決めるんじゃなくて、なんか怒ったりすごく居心地悪いって気づいた時にちょっとその状況を書いて気持ちを書く、今どういう気持ちなのかっていうとか、ものすごいハッピーだったりだから、結構その気持ちになんていうのかな、気づいた瞬間にそれを記録してみる、で状況をちょっと変えてみる、それをするともうちょっと自分の感情がどういう変化と、どういう状況によってどういう感情が伴うのかっていうのが明確になっていくから、その2つをその質問とそのちょっと感情の流れのを意識するっていうことをやったらいい学びになると思う。
わかりました。
うん、
ではですね、これからね、まあ、おすすめの本とか必要な資料があるときには、かいくんのホームページのかいくんのページからダウンロードできるようにしておきますので、うん、そちらもご参照いただけたらと思います。
はい、
はい、次回は いよいよこの NVC の、なんていうか実践というか、うん、学びの実践の方に入っていくんですね、うんうん、はい、
学びの、まあそうですね、もうちょっと明確に共感コミュニケーションで使う重要な要素、うんうん、そこの説明に入りたいと思います、
はい
はい、
盛りだくさんですね、
盛りだくさんだ
ね。1年後に皆さんね、どんな変化が起こっているか、うん、そして、まあ、その変化のプロセスも、うん、ホームページの方に書き込みなどを、ね、していただきながら、ね、みんなで感じながらシェアしながら進めていけたらいいなと思っていますので、
う
ん
う
ん、
はい、
はい、1年間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは授業を楽しみに、
はい、楽しみに、
また来月、
また来月。